どうも、サンキュー達夫です。
どうも、菅田将暉です。
あ、菅田将暉さんだったん
ですね。いや、最近覚えたよ。
すげえ。
今めちゃくちゃモテてんだろ。
そうなんだ。
すごいんだってな。
あれだってさ、あの人最初朝の連続テレビ小説でしたよ。
そうなの。
ごちそうさんだったかな。
あ、そう。
そう、あんちゃんの
気がついたらどこにも出てるよな。
そう、
うん、
今年、じゃあ、去年9本出たって言ってたかな、
映画、
うん、
映画だけで、
うん、
年9本
すごいよね。
すごい。もうだって日活の絶頂期の裕次郎とか小林家、まあまあいいや、この例えやめよう、う
ん、そういえばあれだわ、うん、留学生で菅田将暉が好きで日本来ましたって人いたわ、うん、
え、
なんかそういうレベルの
大学の留学生。
そうそうそう。そんな菅田将暉さんが今日スタジオに来てくださったということでね、
どうもよろしくお願いします。
菅田将暉さんはどんな普段はどんなことしてるときは楽しいんですか。
そうですね、やっぱり草屋の干物なんかを魚に芋焼酎を一気に煽ってるときがやっぱり一番ですね。
意外とおじさん臭い趣味なんですね、
はい、いやでもやっぱり一番楽しいのは、うん、タミヤ模型のプラモデルを一日中死んだ甘みれになって作ってる時かなっていう気がするんですけど。
それ子供の頃じゃなくて今、
今ですね、リアルタイムで現在進行形ですね、
はい、須田くんガンプラとかもやるんだね、は
い、いや、どちらかというと帝国海軍の、
あれ、
そう、軍艦関係っていうか
折島さんじゃないですかそれ。なんかうちの相方そういう感じなんですけどね。須田将暉さんも軍艦を作るのが好きという。
これ以上やると多分なんか某方面からものすごい苦情殺到しねえかもう本当ね。
いや、はい、よかったです、
うん、まあ、最近こういう名前にもちゃんと追いつけてるんでね。
そうなんです。
あと久保田正孝さんとかでもね、久保田名前把握してるから、
名前把握してる、
はいはいはい、
最近、ね、最近知った名前とかグループいる、うん、あと、
え、うん、最近知った名前、
そう、
2PM って覚えたよ。2PM、
発音がしかもすごい。
2PM の一緒に住みか、
すごいね。
2PM と関連のアイドルらしい目にか、
うん、すごいな、すごいな、うん、菅田将暉さんは 2PM のことどう思ってるんですかね。
そうですね、やっぱり
力士じゃん、完全に力士じゃんもう。いつから太った菅田将暉、びっくりしたわ。というわけでね、ポケつぶしゃ、今日はポッドキャストですけれども、
なんか久々じゃないの。
そうだね、うんうん、前の、まあ、かなり前に撮ったやつだけど、はい、最近アップしたのだとね、
うん、
後藤康香さんの、
はい、
講演会の様子とか、
ね、ああね、
アップしたりとかも、
必死のパッチ、
必死のパッチ
呼んでもらいましたよ、京都までな、
ね、うん、あれなんか、雑誌にもまとめてもらっちゃったり、
あ、そうなの、
活字になるみたいでね、
うん、ああそう、
どうですか最近、なんかあったことで言うと
最近ね、うん、前から映画見まくってますけどね。
あ、映画、うん、
キングコングが予想以上に面白かったね。
面白かった、
面白かった、キングコング、ドクロ島の巨人、
お、
いや、もう素晴らしかった、
素晴らしかった、
素晴らしかった。もうそれにね、役者でね、うん、彼が一番良かった、アメリカ版小野田さんみたいな人が出てくるんだよ。戦争中に、要するにこのコングが眠ってる島に不時着しちゃって、ほんで20何年結局そのアメリカ本土に帰れなく結果としてなっちゃったっていう、まあ、舞台設定がベトナム戦争終結直後の時代っていう、
はいはいはい、
そのね、時代設定なんだけど、そこでその帰還できないままその島の原住民と一緒に暮らさざるを得なくなっちゃって、そこにだから調査隊が行ったところで、まあ、偶然出会ってしまうっていうのが、まあ、それがまあ、あんまり見てない人のために楽しみ奪っちゃいけないから、これじゃ言わないけど、彼がいいんだよ。ジョン・C・ライリーっていう俳優がやってるんだけど、このね、演じるマーロー中尉っていうのがね、めちゃくちゃいい味出してますから、うん、で同時に不時着したのが日本兵で、そのゼロ戦がもうやっぱ墜落して、ほんで最初はそのお互いもう命がけのたもうただな切り合いやってるんだけど、そこにコングが出てきたから、コングの前ではもうそのもう戦争の敵か味方みたいな関係超えて、
2人ね、共闘、
人間同士共闘してこの島脱出しようやって言って、気がついたら友情で結ばれちゃった。
それいいじゃんそれ。
ところが、その日本兵の方が先に、まあ、亡くなっちゃって、彼はそのずっと不屈の魂で、その島にまだいつか何かのきっかけで脱出する機会がないかっていうんで、もう執念深く止まってたっていう設定なわけだから、彼はそのな、もうそのまあ、ガンペイって確か言ってたと思うけど、その日本兵の不思議な友情で結ばれることになっちまった日本兵の残した日本刀を守り刀にして彼
は。やばい、それ超いい設定なんですけど。
それで、な、コング以外にも、な、そのこの島じゃ人類が最弱みたいなそのコピーが煽られてるから、予告編でチラッと見て知ってる人いると思うけど、コング以外にももう珍獣、企業、その海中、怪しい虫と書いて、おかしな生命体がやたら出てくるわけよ。
すげえな。
それらとくんずほぐれつの大乱戦ですよ。
いや、怖い。
その大乱戦を、 守り刀で戦う。
いやーいいじゃないですか。
マーロー注意がな。
いいじゃないですか。
うん、巨大ななんかコモドオオトカゲの化け物みたいなやつがガーッとな向かってくるときに、もうそれねたった一言日本語で不明よよりは死ってつぶやきながらな日本と振りまして戦うとかなんかこれね。ちょっと大和魂くすぐられちゃうわけよ。
いいですね。ちょっと BL 感もありますね。
あるだろ、うん、ちょっとそそられるだろ。
たまんないですね。
あのね、あのプチカシマシがね、うん、あんまりあの乗った感じがしなかったのよ。キングコング、前見てて。どうだったっつって、うん、いや、まあ、よかったって程度で。全然なんかいまいちの反応だったから、うん、あんまり期待しないで見たんだけど、うん、俺は面白かった。
へー、すごいね。
よかったね。
折島さん CG とかはそんなに抵抗なかったですか最初。
ないけど、なの、いや、ないけどっていうか、その、もうそれは諦めなきゃしょうがないでしょ。
うん。
うん、もう何もかも全部ね、うん、それは、だって、うん、ゴースト・イン・ザ・シェルもショーだしね。
うん。
うん、シェルもショーだしって言って。シェルもショーじゃしれいって言って。
広角機動隊ね、うん、ついにね、うん、まあ、実写化されましたね。
そうですよ。我らがたけしさんが荒巻の役で、ね。
荒巻。
うん。公安休暇を率いる。
折島さんは広角機動隊、うん、あ、だから押し守るのは見たことがあった、
うん、見た、
あ、すごいな、
いや、もう大好きですよ、素晴らしい、
うわ、嬉しいな、うん、それがやっぱついにハリウッド、
あのね、押し守さんはね、あの作品もすごいけど、うん、あのインタビューとかね、うん、活字が面白い、
そうなのよ、
押しさんのね、勝つために戦えって読んだ、
勝つために戦えして
ます、ね、うん、あれは最高ね、
最高っす
ね、あの勝つために戦えと、ほら監督仕分けってあるじゃない、
はいはいはい、
あれはねもう爆笑だね、
いや面白いよね、
うん、で俺あの人がね、うん、もう最高だなと思ったから、うん、ウッディアレン大嫌いなんだよな、
ああなるほど、
うんうん、
ウッディアレンが嫌い、
ウッディアレン嫌い、うんうん、そのだってロリコンで、ね、平たく言えばよロリコンでド変態でね、うん、でやってることはほぼ鬼畜に近いのに、うん、なんであんなモテんだバカ野郎って言ってさ、うん、半分以上やっかみなんじゃないのって言いたくなるとこあるんだけど、だけどちゃんとそこはおしいさん、そこは抜かりなく不分けされてて、うん、そのまあ腕ありの強みとかね、うん、その彼のもちろん賢いとか戦略的にすげえなっていうところもさ、うん、抜かりなく分析されてんだけど、うん、その上でやっぱり趣味として、あの個人の思考として絶対これこいつは許せねえっていうのを、うん、こう堂々と
ちゃんとね、
そうい
やだから、うん、なんかね、押井さん何度かお会いしたことあるんですけど、
ああそう、
やっぱね、宮崎監督に対しても、うん、あのそれもう冷徹な目でね、まあ実際師匠ですけど、
うん、それはあれだろ、庵野さんだってそうだろ、うん、庵野秀明さんだってそういう目で見てるわけだろ、
だから笑ったのがね、うん、あの宮崎監督とは話が合わないんです僕は、とかって言ってて、
うんうん、
あ、そうなんですか、どういうところでですかって聞いたら、うんうん、あの宮崎監督とはあの好きな戦車の種類が全然違う戦車の話できてんじゃんと思って、ね、びっくりしましたけどね。
そうそう、実はそっちの方、
そうそうそうそう。
実はそっちの方にものすごく、だからあの、なんだっけ、大塚康生さんとかもそうなの？
ああ、そうですね。
70年代の、はい、その車のデザインとかさ、はい、
作画汗まみれ
の、ね、車種とかなんとか、メカについてのその造形とか、ちょっと編集教的な美意識の高さっていうか、だから
ね、あの多分宮崎監督はね、うん、なんかね、戦闘機とか車に関しても、うん、多分イタリア系のが割と好きなんですよね、
あ、紅の豚ね、
そうそうそう、うん、とか、あとルパンが乗ってるのも基本イタリアの車ですし、う
ん、飛べない豚はただのチャーシューにするしかねえ
それなんすか、猪木ですかそ
れ猪木さんは違うよお前、
猪木は違う、
飛べない豚はマサ斎藤だ源流島に来い
すいません
ね、
いや俺あの面白いのはね、押井さんっていうのはなんていうかね、あのナチュラルボーン監督主義っていうか、
ナチュラルボーン監督、
結構アニメの世界では、うん、あの押井さん絵が下手っていうのがね、
ああそう、
ちゃんと定着してて、
そうかね、
で、あの普通の人が考えると、うん、あの絵が上手い人が原画を描いて、うん、動画をやって、
うん、
で監督になるっていうのが王道なルートだと思うじゃないですか、でもね全然違うんですよ、
うん、
で、あの監督になるタイプの人っていうのは、うん、脚本をやったりとか、あと制作をやったりとか、あの全体をコントロールする立場から監督になる、だから最初から演出だけをやってて原画はやらないっていう人が結構多いんですよね、うん、まあもちろん絵コンテとかは描きますが、
うん、
ほぼこう人物の配置とかだけを指示して緻密に描き込まないっていうね、
うん、あ
で僕広角機動隊に関しては、まあ、神山健二っていう監督の作品もすごい好きで、うん、まあ、今昼寝姫っていう映画やってる人なんですけど、はい、
あの名前だけは知ってる、
ね、あの神山健二監督がすごい面白いことを言ってて、
うん、
なんだっけな、押井さん、まあ、押井塾っていうその演出塾のまあ先生なんですよね、押井さんが、
だから小池和夫劇画村塾みたいな、
そうそうそう、うん、だから押井さんの弟子みたいな人です、
あ、
で神山さんも、うん、まあやっぱ宮崎監督とか、うん、高畑勲監督にもすごい影響を受けたんだけど、うん、やっぱ最も尊敬とか影響を受けたのは、うん、惜しい監督だと。でそれなぜかっていうと、うん、やっぱそのセンスだけでやってしまう監督よりもちゃんとロジックで打ち立てて演出方法とかっていうものを確立できてる人なんで、うんうん、まあ、この人に学んだら間違いないだろうっていうところから入ったと。
あ、ロジックね、はい、
ただ、うん、その自分の監督のやり方と押井さんの監督のやり方っていうのはもうやっぱ、ま、うん、やっぱ違うっていうことを最近分かったっておっしゃってて、それはどういうことかっていうと、うん、やっぱ絵を描いて監督になったタイプの人っていうのは、うん、野球の監督なんだと。
ほう、
つまりユニフォームを着た監督なんだと、
はあはあはあ、
だけど押井守っていう人は、うん、ユニフォームを着てないサッカーの監督なんだっていうの、
ね、スーツを着てるわ。
そう、
ベンチでスーツを着て
で、なんだったら 今はもうラグビーの監督になってると。つまり観客席に座って見てると。
ラグビーってそうなの？
そう、ベンチにないんですよ。
ああ、そうなの、
うん、うん、でそういう人は、うん、例えばそのカットとかシナリオとかにものすごい思い入れがあるけれども、うん、バッサリいけると。
あ、
もうこれは本編に必要ないと思ったらバッサリカットできるんだけど、やっぱ野球の監督ってその各セクションがどういうことしてるかっていうのがもう分かっちゃってるから、ここは本当はバッサリ、客観的にお客さんの立場だったらバッサリいかなきゃいけないんだけど、なかなかね、
愛着が
湧いちゃってとかっていうところもあるんじゃないかなっていうね。
へえ、そう、
この野球の監督タイプとサッカーの監督タイプっていうのが監督にもいるんだなっていうね、うん、神山さんに聞いて思いましたね。押井さんはなんか珍しいタイプなんだって、
うん
うん、
まあだから実写の監督でもね、うん、そのこだわりの意味が何ですかって聞きたくなるような人いっぱいいるからね。
うん、
うん、例えば一時期の女王がなんでいちいち鳩飛ばすんだよとかさ、なんでそんなに必ず白い鳩飛ばすのとかね。
そうだね、
うん、その、うん、サム・ペキンパーだったらこの随所随所ですなんか妙にスローモーションが必ず入るとかさ、
うん、
うんうん、まあそれ好みとか、まあ、ただ癖ってやっぱそれまでの話なのかもしれないけど
ね。だから最近やっぱアニメーションとか 3DCG とかね、うん、そういうのを見すぎてて、
ああ
ドキュメントあんま見てないなと思って、
う
ん、でメルーっていう映画を見たんですよ。
メルー
、
うん、
これがドキュメント映画で、
うん、
これがね、うん、ほんと大バカ野郎たちしか出てこないんですけど登山ドキュメントなんです
よ。
でうん、エベレストっていうのは、うん、もうお金をかければ誰でも登れる山になってしまったと。
高い山なのに
ハードルは低くなって、うん、まあ、シェルパーもたくさん用意して、
うんうん、
まあ、そんなに修行期間がなくても登れる山になったんだけど、
心肺機能を強くしたりとか、
そう、まあ一応ね、
ハードトレーニングとか大丈夫なの？
でも、うん、まあまあまあ素人、そんな登山経験がないタレントとかでもまあ行けば
なんとかね。
まあそのもちろん天候の条件とかもありますよね。スポンサーがついてお金があれば、
うんうんうん、
ただ、
うん、
この2000年代に入っても誰も登頂してない山が実はあると。
あら、
インドの山奥に。
お
で、それがメルーっていう山というか、
お
壁なんですよ、もはや。
は
岩の壁で、インドの山奥にあるんですよ。
なんかもうレインボーマンみたいな感じ。インドの山奥でみたいな、そう、修行してみたいな。
で、
うん、リアルで台場だったに会えたりするっていう。
いやいや、もう本当に、
うん、
でそれはなんでかっていうと、
うん、
シェルパも入れないようなところなんですよ。
壁
で
もうほとんどじゃあクライミング
みたいな。クライミングに近い。だから最後の何百メートルかがもう壁なんですよ、岩壁、
うん、
で、
うん、
6000メーター級ぐらいの山なんですけど、うん、その高さじゃないんですよね、結局、うん、その山にまず麓まで行くのに1週間ぐらいかかるんですよ、なんかでしかも、
うん、
その登頂して戻ってくるまでの期間の食料と装備も全部自分たちで背負わなきゃいけないと。
あーはーはーは
ー。で、例えば100キロ背負
う
と、うん、登るのが苦しくなる。
そりゃそうだよ苦しいっていうか、よくそれでいけるな。
で、80キロで臨むと、
うんうん、
長時間滞在できなくなるっていうすごい条件のとこなんですよね。
うん、
で、もうそこにさ、うん、またなんか僕意外だったんだけど、登山家も師弟関係っていうのがあるんだって。
登山家の師弟。
師弟っていうのがあって。
ジェダイマスター。
なんかそういうのがあるんだって。で、師匠も2回失敗して登れなかったっていう山に挑むやつが いるんですよね。でも単独で登ることではなくて、うん、3人ぐらいのチームで常に 登山ってするんだって一級の、で、うん、自分は昔師匠についていろんな技術を教えてもらって、うん、まあもう本当にあと数百メートルだけど今ここは撤退しなきゃいけないとか、ここは今攻めなきゃいけないとかっていうタイミングとかを教わるらしいんですけど、うん、まあ、師匠がある時もう絶対死なないって言われてた圧倒的な師匠が、うん、まあ、ある時から亡くなって、うん、今度は自分がその弟子みたいな人を見つけて、師匠から教わったことを仕込みながら登頂を目指すっていうドキュメントなんですよ。これが
比企伝授、
比企伝授2000年代の頭の方からずっとカメラ回してるやつなんですよね。
まあ回してる人もだからよっぽどの山好きでないとな、その続かないよね。
回してる人がパートナーなんです、うん、その相方なんですよ。
ああ、じゃあまあ当然そうなるよな。
でその回してる人がその弟子でありながら、うん、まあその登山山岳カメラマンみたいな、そさなんかさよくさすげえもうありえない山のなんか斜面を、うん、スキーで下ったりとかあるじゃないですか、
うんうんうんうん、どうやって撮ったんだろうっていうの
あれを撮ってる人なんですよね、うん、でそいつが登山家としても一流だっていうふうに見抜いて仕込んでメルーに挑むわけですよ。でも本当にいろんなことがあって、うん、もうなんか最初望んだ時はあとね100メーターぐらいで頂上、もう本当カメラに頂上がもうすぐそこに見えてるんだけど、うんうん、そこでもうこれ以上登るのは無理ってなって、うん、降りるっていうシーンがあるんですよね。
そう
たまんなかったっすね、
涙を飲んで降りる。
そう、うん、ああいうドキュメントとか見てなんか、うん、なんか本物の力っていうのもすごいなって思いましたね。
メルーね、
メルー、うん、あれはやばい映画でしたね。
メルー、メルーで音だけで思い出したけど、うん、弁当のさ、うん、ほか弁とか、うん、いわゆるその安いね、うん、弁当の
安い弁当、
こう魚のフライあるじゃない、
魚の
白身魚、うん、あれで大抵使われてる魚って何か知ってる？
え、なんだろう、うん、まあでも
食感思い出してさ、あの魚って何だと思う？
白身魚ですよね。でもアジじゃないんだよな。
アジじゃない、アジじゃない、
なんかもっとボソボソしてるよね。
そうそうそうそう、ちょっとタラっぽい食感だろ。
うん、
うん、俺、まあ、うん、そうそうそう、そうだね、あれ言われてみたら何だろうかなと思ったら、うん、あれはメルルーサって魚なんだよ。
何それ、
メルルーサ、
気持ち悪い。
メルルーサっていうね、今メルーで今思い出しちゃいましたよ。メルーって五感で、メルルーサってこれ
日本にいないよ。
日本にいないっていうか、日本、まあそうね、日本近海で取れるような魚じゃないんだろうな。
そんなの食べてるんだ。
そうそうそうそう、
なんかメルルーサ、うん、まずそう。
タラになんかいまいちな、こううまそうな感じはしないよな。
俺だってさ、タラコだってさ、タラの子だと思ってたけどさ、スケソウタラの子って言われたらなんかちょっと美味しくねえんじゃないかなってちょっと思っちゃったぐらい。メルルーサのフライって、
う
ん、
そうそうそう、
なメルルーサのフライってそれ美味しいのかなって思っちゃうね、うん、
いや俺ね、だからその魚の値段とか魚のその味のな、うん、これが上でこれが下とかっていうのもね、うん、こう思いを馳せるとですな、
はい、なんかカレーですよ、うん、カレーうまいじゃん。なんかヒラメの方が偉いみたいな感じになってるけど
さ。ああ、そうね。
カレーもまあ美味しいよ。
だからね、その、俺、だからそういう意味では、イワシがなんで安いっていうか、なんか低く
言われてるか、
俺らな。
サバイワシはうまい。
そうなんだよ。
うまい。あれ、ほんと、なんかもう、うん、大量にいる魚でよかった。
う
ん、
そうな、うん。うん。だから、ウニとかがさ、なんであんな偉そうにしてるのかなんだよ。俺ウニが偉そうにしてるね、理由がよくわからないんだよ。
ウニもっと安くていいね。
ウニとかさ、なんだっけ、
まあ、癖強いしね、
うんうん、そうだね。ナマコもちょっと偉そうな感じしてる。
ナマコもちょっと偉そうだね、う
ん、あの辺がわかんないんだよ、
うんうん、貝は貝、アワビ、
アワビね、アワビもどんな
もん、アワビも、うん、もうすげえ取れてたらあんな価格じゃないわけ。
だから外見だってちょっと卑猥だぞ。、うん、あんまり言いたかないけども、
形言っちゃう、うん、そうそうそう、まあ、まあ貝類大概そうだけど、
うん、
いやそうなんだよな、アジ、アジ、
山の話からこんな話になると思わなかったな。
アジサバはうまいっすね、うん、安くてよかった、
うん
うん、そんなね、改めてアジとサバの美味しさに気づいた。 この春のことです。
そうそうそう、なんだっけ、あれいいよね、あのなんだっけ、あの九州の方で取れる、あの関サバ、
関サバ、
関サバ、関味の、まあ、尋常じゃないうまさですよ。もう
それすごい早く走る馬じゃなくて、
うんうん、違う違う違う、うん、それ関トバだよ。おいもう今これ気づいてよかったな俺。よく気づいた今間一髪で俺。
よかった、
関トバ。おいおい大したもんだなおい。こういうところにね、丸谷久兵衛氏がね、惚れてくれるんだよ本当に。
信じてたよ。
そうそうそう、なこれ丸谷久兵衛氏がね、これ、うん、そうそう、そうそう、七歩の詩っていうな、これに気づいたの俺だけだった。
そうだよ、
台湾の人でもあまり気づかなかったって。
国内で、うん、日本国内でまだ一人らしいですね、
うん、そうそうそう、当たり前で俺一人いないよ。ね、関戸分かりますかね、七歩の詩って。これ三国志読んでたら分かるんですよ、これこれね。義の祖、義職後に分かれた時に、義の曹操のね、息子二代皇帝の曹丕の弟の曹植っていうのがいてね、これが文学的才能が非常に豊かで、俺の位を伺ってるんじゃないかなんて言って、兄貴にそのやたらとこうね、邪険にされるんだよな、うん、
優秀だけどね、そうそうそうそう、逆にね、嫉妬されて。
でお前がそんなに文学的才能があるんだったら、曹操がほら、うん、矛を横たえて潮伏す英雄だからよ。
そうなんだよ
な、うんうん、でそんなに才能があるんだったら、俺の玉座に近づく七歩の間に詩を読んでみろなんとか言って、うん、ね、豆を煮るのに豆殻を持って吸うなんて言って、うん、元はこれ同じ根から生まれた兄弟じゃないですか、うん、みたいにそのな、うん、やるっていう、その
これ、ね、起点もあってスピードもあってっていうね。そうそうそう、
ね、
その詩をですね、まず腕に入れ墨を入れるレベルで好きっていう丸谷久兵衛さんと、うん、
まあ、その時点で異常だけどね、
その入れ墨を見て一発で、うん、あ、それは装飾のってびっくりしました。光景びっくりしました。丸谷さんが一番びっくりしたの、これ気づいてくれたの大島さんが初めてです。
そう
ね、初見でそんなことがあるのかっていう ね伝説の初会合でございました、ね、
本当ですよ、全ては三国志だ、
ね、
うん、
4月から何か変わったことありましたか？
4月、
うん、
そうね、4月なんだろう、いや俺ね、習い事を探してんの今。
あ、マジで、
うん、
いや俺もやろうと思ってますよ。
四十の手習いなんかね、ちょっとね、うんうん、間に合ううちになんかこう身につけたくない？なんか
楽器じゃないの？
楽器だ、いやそれはそうなんだ、俺もうピアノとかよ、
うん、
だからね、その今ひそかにね、うん、ハーモニカ探してるの。
ハーモニカ、
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 うん、ここはここはこうちょっと
ハーモニカ、ね、
伸ばす線をちょっと取りたい、うん
うん、はいはい、
吉祥寺の横丁景色、
わかるわかる、
ハーモニカ、
ハーモニカ、
うん、
俺は
これよくない、これ
俺はアコーディオンやろうと思ってるから、う
ん、いいね、おい、
アコーディオンだったら弾きながらでも折島さんも喋れるし、
アコーディオン弾いてよ、うん、あれだよ、東京ボーイズショーに真ん中入ればいいじゃん。六郎師匠と八郎中八師匠の間に
ちょっとやって、まあまあ遠目のアコさんいますけど、うん、アコーディオン使ってる男の芸人いねえなと思って。
だからね、中八師匠 の弟子で、うん、山田君っていうのがいるんだけど、うん、彼が最近うさんくさいちょびひげ生やして、うん、必死にアコーディオン習得し
よう
と
した。ああそうなんだ、
うん、
いやでもなんか趣味でね、うん、アコーディオン弾けたらいい。
アコーディオンあれよ、いいよ、バンドネオンな、
ね、
いいですよ、アストロピアスラ。
折島さんはハーモニカで、
うん、ハーモニカで、
ハーモニカとアコーディオンで漫才やる、
うん、なんか一言でボケた後
ブリッジみたいな、
そうそうそう、
ハーモニカ漫才、
そうそうそう、ブルース漫才みたいな。
いやでもそれやればいいんじゃないかな。
アメリカはね安いしね。
ね。
うん。うん、これだから、まあ、漫才でちょっとうるさいかもしれないけど、うん、まあ、これピンでも使えるかなとか。
そうだね。
あるじゃない。
そういうのあったらいいね。俺もなんか本格的なやつじゃなくていいの。ちっちゃいやつでいいからなんか弾けたらいいなって。
うん、あとだから意味のない、なんかこう意味のないって、意味がないって言っちゃいけない、その思いっきりマイナー、まあでも今のみんなマイナーじゃないのか、インドのシタールとかよ、
シタール、
うん、あとなんかほら、うん、長い筒でこう逆さにするだけでなんかシャーッとなんかこう何こう浜辺のその波を後ろするような音がする楽器とかあるじゃない、
あるある、ある、
ああいうの意味もなく振りますとかね、
はいはいはい、
意味もなく、うん、っていうそういう攻め方もあるかなとかね、うん、でまあピアノはね憧れですよ。
ピアノはいいですね、折島、うん、さん弾けたらかっこいいんじゃない。
あのね、ヤンヤン夏の思い出って言う
かも、ヤンヤン夏の思い出見
ました。エドワードヤン、
もう大好きですよ、
ね、いやいや、若字にしちゃったけどさ、うん、エドワードヤンのあの映画でね、あれ台湾の人じゃない、うん、一世尾形がさ、日本人のゲームプログラマーの役で出てくるだ
ろ、ゲームプログラマー、
太田っていう役の名前だったと思うけど、で彼がさ、肩にこうと小鳥かなんかとこうとね、うん、こう止まらせちゃってさ、うん、でこうパキパキした英語でな、うん、主人公とこうやり取りするじゃない、うん、ほんで日本に出張に来たその台湾のビジネスマン、うん、まあこのその映画自体の主人公の彼と一緒にさ、なんかナイトクラブかなんか行って、
うん、
ほんでまあまあ半分は接待の席って設定なんだけど、うん、そこでこうね、すごい紳士のさ、
うん、
いい瀬尾形さんが不意にそのクラブでピアノの前に座って、急に
かっこいい、あれ
ベートーベンの月光を引き出すんだよな、
かっこいい、
あれしびれたろ、
あれかっこいい、
あれやりたいね、 あれやったらたまらんですよ。辛抱、ね、たまらんよ、
うんうん、いやできんじゃね、できんじゃないかな、
ベートーベンは無理だろう、
ベートーベン、まあまあまあ、でも曲決まってればいけるんじゃないですかね。
まあね、うん、猫踏んじゃったもおぼつかないからね。
まあまあまあ、でもね、うん、習い事っていうのはいいですね。大島さんが今から習い事っていうのはどこまでいけるのかっていうのはちょっと、
ね、そうね、
うん、というわけで
探します。
はい、
はい、
まあ、これからもね、うん、続けていきますので、まあガラパゴスイッチの配信間に合うかな、
うん、
4月28日、
新
宅先生がですね、
ああそう、
ついに登場で、
もういつそ、もうまたあれだよね、まあ、いたよな、だいぶな、
まあ来ましたね、うん、1年ぶりぐらいですね、うん、ということなんでね、
動物博士、
はい、
はい、
というわけで以上、米粒社協のガラパゴスイッチでした。
はい、21世紀のムツゴロウ先生の登場、ご期待ください。